リザストリュー自分行きラジオ始まるよ。
前回のラジオではそのリザスト開発秘話っていうところで、そのリザストの誕生に至るまでの相馬さんの、過去の経緯とか馬場さんとの出会いについてお話しいただいたんですけれども、
その最初なんかあれでしょ、かっちゃんの、かっちゃん登場しないのかっていうね、
そう、いやそのリザストって今はなんかメルマガもできる、個別予約もできる、あとイベントページも作れる、クラウドファンディングもできちゃう、あとオンラインサロンとかのね、毎月決済もできるとか、ペットショップも作れちゃうとか、もう多機能すぎるぐらいもういっぱい機能が用意されているんですけど、もう開発当時その馬場さんと出会った時はどんな感じだったんですか？
あのね、馬場さんと出会った時、馬場さんコーチングやってたから、だから馬場さんのコーチングをどうサポートしていくか、まあ僕もコーチングを受けてた側なんで、予約が取れる方が、ネットでね、その当時ガラケーだったんだけど、まあ予約はネットで予約取れた方が便利だなっていうのがあって、それでまあそこから始めスタートしたの、個別予約を取るっていう。
じゃあ当時は個別予約がメインで、
だけだったんですよ、
なかったんですね。
そうそう、今本当に一番最初ね。でそこからその、個別予約の、その機能自体は動くんだけど、どっから予約取ってんだろうと思ったわけね、その僕自身も。で馬場さんも、馬場さんってどうやって営業してるんですかって言って話してて、で、ステップメールっていうのを、他の会社のやつで使ってるっていうんで、じゃあちょっとそのステップメールもう別に俺も作れるなと思って、それでステップメール入れたりとか、ちょっとイベントで、そのまずはイベントに集客してから、だいたいそのセミナーやって、その中からクライアントさんになる人が多いんだよねって話を聞いて、じゃあイベントの受付できるような、もうフォームとかも作れるよなとか思って、それでどんどん拡張してった。
なるほど。いやなんかその私がリザストを使い始めた2016年ぐらいの時にはもう今のリザストに近いぐらい、それ2016年以降に開発された機能もたくさんありますけど、その当時はもうある程度個人事業主がビジネスしてくれて困らないぐらいのツールができていて、私の中ではもうリザストって知ってる人も多くて、もう有名になっている感じだったんですけど、前回の話ね、最初1年8ヶ月ぐらい作っても、売上に上がらなかったっていう話されてましたよね。もう自分行きビジネス始めるときって、そう同じように相馬さんと同じように最初からこう収益が上がらないみたいなケースって多いと思うんですけど、
結構いますよね最初ね。
でその時に相馬さんは他にやることなかったっていうのもおっしゃってたし、それ以外にね、なかったっていうのも良かったっておっしゃってましたけど、そんな中でもこう心折れずに道を
待って
るっていうのが、すごい、これから自分行きビジネスで目を出していきたい人にとってはすごくヒントになるお話なんじゃないかなと思って、
でもそれ言ったら君もあれじゃない、最初芽が出るまで結構大変だったでしょ。
そうですね、芽が出るまではすごく路頭に迷ってたというか、
セミナーでなんで続けれたの。じゃあ俺から質問したいけど、
私はもう、なんで続けたのっていうか、続ける以外に道がなかったというか、
俺も同じだよ、そしたら。
なんかもともと私は違う事業から始めて、300万ぐらいのローンをかけて起業してしまった人なので、ローン返済をしなきゃいけなかったから、仕事はしなきゃいけなかった。
そうだね、
働かなきゃいけなかった。その時に やっぱりそのパソコンとかこう自分らしく働いている女性起業家たちを見て、そうなりたいと思っちゃったんですよ。
ああ、はいはい。
なんか他人の憧れから私の場合は入ってしまった部分はあるんですよ。
うんうん、
みんながそうしてて、
すごく、まあ、誰かになろうとしちゃったってい
う。そう、楽しそうだから私もそういう風に働きたいな、みたいな。
はい。
思ってしまって。で、その時に、こう、自分の強みを知るとか、自分を知るってことが大事だよって、そこで教えてもらったんです。そういうのが大事だって分かったから、私はセミナーとかにいっぱい通ってました、
うん、
だから
そこでそっち行くんだ。
そう、
お金、まあまあまあ、
ローンあるのにさらにお金を積んで
まあちょっと典型的なダメパターン今から、
ね、そうですね。だからコンサル受けたらなんとかなるとか、なんか相馬さんとは全然違って、うん、相馬さんは多分ご自身と向き合って機能に没頭したと思うんですけど、私は周りの人に助けてもらおうというか、そのコンサル、
あ、いやでも昔俺もそうだったよ。
あ、そうなんですか。
そうだから政治家のつながりがあればその周りが助けてくれるんじゃないかとか、仲良くしてたらとか、まあ、セミナーで形じゃない店を、時間とお金使って人探ししてたよ。
そう、なんか依存的な、
うん、分かる、
自分で何かやろうとするよりも、
うん、
結局コンサル受けても自分が行動しなければ変わらないっていうのは今の私は分かってるけど、うん、なんかちょっと当時もそれは頭では分かってた。でも受け、申し込んでお金払った時点である程度満足してしまって、行動に移さない。
みんなそうなんじゃない一回、まあみんながみんなじゃないけど、まあ、割となんか、その形は違えど、その最初依存なんとかしてくれる人はいないんだ、だけどそれ結局なんとかしてくれる人はいなくって、もう腹くぐって自分でやるしかないみたいな、この流れなんじゃないみんな。でそこからそこに向き合った人は成功できるし、そこでやっぱりそこ怖いじゃん。なんでかっていうと確実じゃないからさ、あのゲームとかだったらかな、レベル上げてきゃ確実にさ、そのゴールまでいけるんだろうけど、これ一個言えるのが、そのレベル上げ続けてもゴールできないか、リスクがあるわけ、でそこと向き合わなきゃいけなくって、でそこってすごくやっぱ怖いんだよ、なんか結果出なかったらどうしようが一番怖いからさ、だからほら時給で働いてれば確実に時給1000円は稼げるけど、でもその自分で立ち上げた場合ってすんげえ働いてもゼロかもしれないわけじゃん、でそこはやっぱりそのリスクがあるし、怖いから人に何とかしてもらいたくなっちゃうっていう心境はまあ分かるっちゃ分かるし、そういうもんなんだよね、
なんかその時はその他のその前やってた事業の集客のためにそのコンサル受けたりとかしたのがスタート地点で、でもそうこうしてるうちにこう自分の得意とか、例えばこう手芸系のなんかアクセサリー作りとか、それは自分で作ったアクセサリーを販売してるとか、そういう人に出会う中で自分の強みとか得意なこと、楽しいことっていうことに初めて向き合う、そこに意識を向けるようになって、
なるほど。
それでこう、私パソコン触るの好きだなとか、
ね、向いてるよね、
HTML 好きだなとか、もうそれが仕事になるとか仕事にできると思ってなかったので、
まあそういうもんだよね、
でそれが仕事になるって分かった時に、あ、やりたいって思って、あっさり多額のローンをかけた事業を手放してい
や、
まあ、
すごい
今の道に進んだわけですけど、
なるほどね、
で、まあ、初月はね、そんなにたくさん売り上げが上がるとかではなかったけれども、前の事業でこういろんな企業さんと交流したり、そのセミナーに参加して人との出会いを作ってたので、前のエステサロンオーナーの鈴木咲には誰も興味ないけど、ブログのカスタマイズはしてほしいみたいな感じでなんか
流れがそっちだったよね、
そう、同じ人間なのに 自分がやること変わると、こうも周りが変わってしまう。
ああ、わかるわかる。すげえわかる。うんうん。そうそう。そう。
で、そっちの、なんか、嬉しさみたいなのに出会った時に、
そうだね、
お金になろうがなる前が、
はいはいはい。
楽しいからやるっていうモードに。
すげえじゃん。
切り替わったんですよ、その仕事変わった時に。
すげえじゃん。2回言っちゃった。はい。
やっぱそこが、
うん。
モチベーションになったかもしれないですね。
すごいね。いや本当に、うん、いやなんかね、それ俺もだから同じ経験してるし、なぜかその、うん、あの今までそのいくらシステム作っても感謝とかされたこと一回もなかったのが、
うん、
あのまあある日ね、その馬場さん知り合ってそこからつながった人たちからめちゃくちゃ感謝されて、うん、まあそのうちの一人が田中勝ちゃんだったりするんだけど、
うんうんうんうん、
すげえ感謝されるのよ。
うんうん、
こんなことできんですかみたいな、
うんうん、
こうも違うんかっていう、
ね、
うん、同じ経験はね僕もしましたけど、はい、
うん、なんか結局こう自分と向き合うとか自分の本当のやりたいことと向き合うとか、
うん、
そういうことをしていくと、うん、最初はもしかしたらお金にならないかもしれないし、
うん、
そもそもそれが仕事にできるとすら思ってないかもしれないですけど、
うんうん、
必ずその自分のできることとそれを求めてくれてる人って世の中にいるんだなって。
そうなんだよね、うん、
衝撃的な、衝撃的だし感動的だし、
いやだからそこでそれに僕も気がついたから、リザストをもうこれは絶対やっていこうと思って腹くくったのよ、うん、要するにその、そうなんかこう100人が100人とも欲しいわけじゃない、うん、もっと言えば100人いたら2人もいらない、うん、もう100人いたら1人でいいぐらいの、
うんうん、
なんていうかな、サービスなんだけど、
うんうん、
でもその1人にとってはすっごく必要なものっていう出会い、
うん
うんうん、そういう要するに必要な能力と必要、それを必要としてる人をどうやってつなげていくかっていうのがリザストのテーマになったんだよね、うん、
なるほど。
そうそれでまあ名前もリザストにして、なんかそのなんていうかな、あのリザストのそのコンセプトっていうか、そこでまあその十何年前にまあかそう決まったというかな、そう俺の中で、そこでもう一本に絞ってこればっかりやってるって感じだ。もうこれだと思って、俺自身がそういう人生を体験して、俺自身がその必要としてる人に出会って、まあ儲かんないかも儲からないかよりも、もうなんかこう生きがいになるというかな、
うんうん
うんうん、なんか世間から見たらさ何やってんのっていう、でもさ、うん、それこそ人の目を気にしちゃいけないっていうのは俺の中であるから、
うん
うん、だからなんかね、親戚とかが集まった時に何か話しても何やってんのって、ね、言われるでしょ君も多分。
あんまり言わない
だけどほら、エステサロンの経営者って言ったらなんかわかるじゃん、
うん、
なんか、
うんう
ん
うん、
だけどなんかブログのカスタマイズって言ったら、ふうみたいなさ、怪しいことやってんじゃないかみたいな、なるやんね。
何のことかがわかんないです
ね。わかんない、わかんないよね。そう、俺もだから自分行きビジネスのシステムですって言っても全くわかんないもん。
うん、
だからまああんまりもう説明もしてなくて、だけど世の中にその 0.01% ぐらい必要としてる人がいて、うん、リザストみたいな、うんうん、だから俺はその人たち向けだけにやれれば、別に世間の評判とか名声とかも全然興味ないから、別にかも、俺がもう家族と仲良く生きていけるのがまず第一だし、もう第二がもうお客さん幸せに、もう俺の周りの人がみんな、うん、あの稼げてその楽しく、うん、仕事ができればもうそれで俺は人生成功だと思ってるから、
うんうんうん、うん
っていうことだな。
そういう思いで16年前からずっと続けてきてるんですね、
うん、もうこれしかできなくなったね、もう。
今は？
今はっていうかもうね、その何かになろうとしないって決めて、その前回も話したけど、うん、その何かになろうとしないって決めてから、うん、もう自分にしかなれないから、
うんうんうん、
だから別になんかこう誰か新しい出会いを求めてなんていうのもないし、今はね、
うんうんうん、
もう今のお客さんとだけずっと向き合ってるよね、うん、だから本当にしょっちゅう君とは話してるけど、
うんうん、
まあね、そのシステム障害の話とかもそうだし、うん、要望とかももういつもやってんじゃん、
うんうん
うん、でもそういうあれになってしまいましたよ人生に、
うん、
でもまあ、うん、ここが俺のあれじゃないですか、もう人生の、 なんていうかな、ははまあ、うん、居場所になりましたよね。
すごいですね。まあそこまでね、積みやなんかやっぱ相馬さんっていつもこう積み上がることをやることの大切さをおっしゃってるので、まあ、次回はね、
うん、
そういう話も
そうだね、
お会いしたいなと思います。
あ、もう時間ですか。はあっという間です、
うん、そろそろ、はい、あっという間ですよ、はい、だから、ね、うん、今日はねそのリサスのことをまた深くお伺いしましたけど、うん、もう個別予約から始まって、はい、まあ、ステップメールが、うん、今日ちょっと出てきましたけど、うん、その馬場さん以外のね出会いからまた、
は
い、
じゃ次回かっちゃんの話しますか。はい、
はい、ぜひかっちゃんという方のお話も交えながらこのリザースのことをまたお話をお伺いしたいなと思います。
はい、ありがとうございました。今日も
あのお付き合い、はい、ありがとうございました。ではまた次回、はい、うん、お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。